この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。ネットラジオ局ピフリネットをお聞きの皆様、はじめまして、こんにちは。今日から新しく始まる番組をお届けします。番組名はコウジ・オクラ・アケミンの IQ 革命です。この番組では、このままじゃダメだ、何か勉強しなきゃ、でも何をやればいいのかわからないというあなたのために、学ぶことの面白さを提供する番組です。明日、学校や会社でこんなこと知ってる？と思わず自慢したくなるようなためになる話をどんどん紹介しますから、一緒に楽しんで知識を増やしていきましょう。この番組で提供できるのは知識ですが、それと一緒にあなたの知能指数、IQ にも大きな革命や進化があれば嬉しいですね。ということで、この番組のタイトルを IQ 革命とさせていただきました。本日は6月26日、皆さんの IQ に革命を起こす最強のパーソナリティは、さすらいの研究者高橋浩二こと浩二と、
演歌ピアニストな学者オクラと、
音楽担当の公衆弁シンガーアケミンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、ついにあの始まりました。
始まりましたね。はい、ワクワクドキドキですね。
リスナーの皆さんももっとワクワクドキドキしてるんじゃないですか。
そうですよね。はい。はい、
ところで、オクラさん、演歌ピアニストって何ですか？
はい、私、ストリートピアノをすごくよく、弾きに行って、もう、この間31箇所目行きました。で、ほとんど演歌を、やることが多いので、もう演歌ピアニストですよっていう風に歌うようになったんですね。はい。
いつか番組でも披露していただきましょう。
ね、そうですね。はい。
というところで、こんなの、はい、パーソナリティでお送りしますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では最初のコーナー、高橋浩二のピフリネット大学のコーナーです。はい、このコーナーはさすらいの研究者高橋浩二こと浩二が、そこいらの大学の講義に負けないみんなで考える話題を提供するコーナーです。
はい。
今日はね、実は何の話をしようかと思ってたんですけど、せっかくの初回なので、タイトルにもある、はい、大学ってものをみんなで考えてみようかなと思っております。
いいですね。はい。
皆さんにとって大学って何ですか？
すごく深い質問ですね。難しいですね。
哲学的ですね。
は
い。ただラジオの尺もあるので、まず大学の歴史から話をしようと思うんですけどですね、実はね、大学って今の大学の制度の根源はね、12世紀にあるって言われてるんですよ。
ああ、そうですか。
12世紀のヨーロッパになって、うん、今までこう、獣とかを追っかけたり、狩猟生活をしてた人たちが、農耕とか家畜をするようになって、はい、食料 が予測してた時期に全部手に入るようになって、社会が豊かになってきた。
なるほど。
で、こう、社会が豊かになって、こう、時間とかができるようになると、まあ、勉強してみようかなって人たちが現れるようになったんですね。
なるほどね。
これでだんだんこう知識人とそうでない人たちが分かれてったんですけど、やっぱり知識人さん、あんたさ、知識持ってんだからさ、その知識俺たちに還元してくれよっていう人たちが現れたんですよ。で、当時やっぱ皇帝とか教会とかがあって、教会とかだと部屋とかがたくさんあったわけですよね。で、教会の片隅で知識人を呼んで、その人の話を聞きたいって周りに集まった人たちがいたと。これ、実はこれが大学の始まりなんですね。
そうなんですか。じゃあ、あれですね。
だからね、まさにここでやってるので大学なんです。知識人がいて。まあ、みんな知識人だと思いますけど、その人の周りで話を聞くっていうのが、こう、大学の始まりでね。
そうですよね。自分一人で持ってるんじゃなくて、みんなで知識を分かち合うっていうことが大学の始まりなんでしょうね、きっとね。
だから実はね、はい、最初の大学って実は分からないんです。教会の片隅でみんなが勝手に始めたことだったんで、じゃあどれが最初の大学ってのは実はよくわからないと。
そうですよね。
ただ、今のところ一応残ってる文献からすると、ボローニャ大学というところが、まあ、最古の大学かなと一応、まあ、学説上はされていると。
ね、そう、聞いたことあります。 なんかドイツもね、ドイツもなんか古いらしいですけど、ボローニャが、ね、ってことはね、うん、聞いたことあります。
だからあのね、実は大学ってこう、なんか就職のために通うっていう人もいる、うん、思ってる人も多いのかもしれませんけど、実は何かを学びたい、何かを知りたいという人たちの情熱が作り出したものなんだってところは皆さんしっかり押さえておいてほしいわけですね。
そうですね、情熱ですね。大切ですね、情熱はね。
だって大学の始まりはこう、まず大学ってものがなくて、行けば就職できるってのもないのに、みんな俺たち知識が知りたいんだよっていう情熱で知識人を呼んで、じゃあ場所どうする、あ、なんか教会がいてるから教会でやろうかって、まあそれなんですね。
そうですね、
といったところで、ちょっとこう、はい、第1回目のピフリネット大学のコーナー、ちょっとお時間が来たようですので、皆さんも大学についてよく考えてみてくださいね。
そうですね、
はい、今日のお話もっと詳しく知りたい人はですね、安原義弘先生という方たちが書かれた大学と社会という本に詳しく書いてありますので、皆さんも自分でちょっと勉強してみてください。
はい、わかりました。
以上、高橋浩二のピフリネット大学のコーナーでした。それでは次のコーナーで、ゲストのコーナーです。このゲストのコーナーは、毎回何らかの専門家の方をお話を紹介して、皆様がこれまでに知らなかった話題、気づかなかった視点を、まあ一緒に考えていくコーナーです。今回はですね、のゲストとしては、台湾にある、炭鉱大学という大学で教授をやられている、蔡錫君先生という方に、にインタビューをしてきました。この方、日本に博士課程に留学してたことがあって、台湾で日本と台湾の関係についてほぼ毎日テレビに出てるようなコメンテーターな先生で、いや、お忙しい中無理言ってちょっと取材をさせていただきました。主に台湾有事について語っていただきました。最近の新聞見てても台湾有事って言葉が結構新聞、はい、新聞の、見出しに出ますよね。まあ要するに中国とが台湾を攻めて戦争が起こるんじゃないかっていう話題が最近多いわけですね。
なるほど。
じゃあ台湾の先生はどう思ってるのかっていうのをちょっと聞いてみましょう。
わ、かりました。
私は台湾の蔡錫君と申しますが、蔡の書き方は草かむりの祭りですけど、釈はね、金属の鈴の漢字ですが、君の書き方は勲章の勲ですが、もし皆さん興味があれば、サーベイしてたら、グーグルでもいいし、ヤフーでもいいし、多分私の記事とか、大学の話はたくさん出てきますと思いますけど、出身としては東北大学ですね。あとは、東大とか京都大学と、あと早稲田大学でちょっと客員研究員もやってたんですが、あと皆さんのおかげさまで私の長女と次女はね、台湾の高校卒業したら、皆さんの日本政府の奨学金を受けて、二人ともヒドスパス大学の奨学部に入ってたんですが、それは皆さんのおかげで、今二人とも東京にいますが、多分ね、皆さん興味あるところは、最近はつまり台湾有事とか日本有事とか、その話はじゃないかなと思いますが、あとはね、それより多分ね、最近は台湾のある台湾総統の立候補者ですか、日本に行ったんですが、実は私は後ろ出てちょっと手伝ったんですよ。例えばですね、早稲田大学の台湾研究所を私はアレンジしたんですが、あとは自慢したところは、野田元首相の手紙を私書いたんですよ。つまり野田首相さんは、なんで、あれは実は私書いたんですよ。野田元首相はね、ずっと喜んでて、あの手紙は誰書いたんですか、なんでそんなに詳しいですか、実は私書いたんです。あとはね、世耕自民党参議院の幹事長の手紙も実は私は書いたんですが、つまり台湾と日本の話に来ますと、やっぱり台湾有事の言葉は皆さん興味持てるんじゃないかな。あれはね、本来なら2021年の12月1日安倍元首相さんのオンラインで講演したんです。実は私はあの会議にも参加したんですが、本来なら正しい言い方としては、台湾有事、それは日本有事、つまり あの日米同盟友人でもありますが、なぜか分かりませんですけど、皆さんはね、台湾もそうなんですが、日米同盟の友人はね、それ忘れたんですね。あとはね、台湾友人の言い方はまあそれでもいいんですが、でも例えば私はあの昭和43年だ、つまり西暦といえば1968年生まれなんですが、台湾友人はね、それはもう生まれた時からずっとこんな状態ですよ。そうしますとポイントとしては多分日本有事じゃないかなと思いますが、つまり私たちはね、まあ子供の時代からずっとこんな状態、むしろ今の方がいいと思いますが、なぜかというと、例えば私の時代は戒厳令ですね。あの、うちは徴兵制ですから、例えば陸軍とか海兵隊とか空軍、海軍、私は陸軍ですね。たまたま運がいいで、陸軍2年ですね。海兵隊と空軍、海軍は3年ですね。皆さんはね、もう当たり前の話ですが、戒厳令ですから、まあ、つまり、兵役終わらないと出国パスポート基本的にはないんですね。そうしますと、多分ね、日本の有事の方が、まあ、ポイントじゃないかなと思いますが、そうしますと、なんで台湾の話は皆さん気にしているところはね、私の持論ですね。たまには日本の、つまり元首相、将軍様と、あの、軍事的なシミュレーションをやってたんで、つい最近も、まあ、先月ですね、もうやってたんですが、あの、皆さんの考え方としては、沖縄は日本の最前線。いや、そうじゃないんですよ、うんうん。実はね、台湾こそみんなの最前線ですね。つまり、あの、皆さんと台湾の共闘の相手は、いわゆる中華人民共和国じゃないですか。そうしますと、台湾は、あの、最前線。だから沖縄じゃないんですが、そうしますと、じゃあなんで日本有事の話は出てきたという意味はこちらなんですよ。いわゆる中国の野心は別に台湾だけじゃなくて、日本もちょっとある程度目を見てるんじゃないかな。それはね、この本来の意味ですね。それ多分、あの、本来安倍元首相さん言いたいところじゃないかな。そうしますと、私たちの考え方としては、ほら、台湾と日本はこれからもちょっと協力しすればいいんじゃないですか。実はね、つい5月のところでは、あの、日本維新の会の和田さんですね。和田さんは外務委員会で何回も、2回ぐらいは質疑したんですね。1回目は、5月10日、2回目は5月31日ですが、日本と台湾は確かに国交はないんですね。国交はないんですけど、情報交換はね、外務省は禁止したことはないんですね。あとは、日本のお偉いさんはね、大臣様、台湾に来ることは禁止することはないんですね。だから日本の大臣、もしかしてですね、もしかして今の岸田首相ですか、台湾に来ても法律には違法はしませんですよ。しませんですが、うんうんうん、じゃあなんであんまり来ないんですが、それはこれからの問題ですね。つまり違法はあんまりないんですけど、じゃあ情報交換はいいんじゃないですか。やっぱり日本有事は逆の話ですが、台湾無事、それは日本無事、すなわち日米同盟も無事ですね。そうしますと、でも日本の法律は禁止してないことは、情報交換とか、あの、軍事秘密とか、それもっともっとやればいいんじゃないかなと思いますが、だからあの、日本有事のポイントとしては、日本の皆さんに提示してて、あ、そうか、日本もちょっとまあ大事な話ですよ。残念ながら本当に、メディアの方々もあまり知らないし、日本の国民の皆さんもそれはちょっと知らないんですが、そうしますとやっぱり情報公開とか情報、あの、適切な交換は大事じゃないかな、うんうん、つまり私の持論ですね、台湾は日本の最前線です。日本の最前線は沖縄じゃないです、台湾です。だから台湾はしっかり、あの、生きればそれはいいんです。つまり2021年のところでは、台湾海峡の平和と安定の重要性は、あの、日本とアメリカの2プラスは話したんですね。ずっと2021年から2022年と今の岸田政権、ずっと繰り返しこの話ですが、つまり台湾は日本にとっ てとても大事の同志国で、今、岸田政権の言葉はね、同志国ですが、まあ、私の見解です。
サイ先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
非常に重要な話をしてたと思います。はい、まあ、先ほど申しました通り、台湾有事って言葉が最近日本の新聞でもよく見出しになるわけですけど、要するに中国が台湾に対して戦争を仕掛けるのではないかと。うん、で、まあ、安倍元首相は台湾有事は日本有事と、要するに台湾が攻められたら隣国である日本も、もう、ただでは済まないという話を言って、そこでやっぱ日本の防衛の見直しって話になってるんですけど、蔡先生は重要なことをすごく言ってました。台湾と日本が情報交換をもっとやればいいじゃんと。なぜ日本はこう有事ってなるとすぐ防衛費とかそう軍事の話に結びつくのかってことを蔡先生は言ってるんですよ。
うん、
お互い持ってる情報を交換して軍事に頼らないで安全保障ってやることってできるでしょって蔡先生言ってるんですね、
うんうん、
私たちはなぜ有事とか戦争っていう言葉を聞くとすぐ防衛費だとか憲法9条の話をするんでしょうっていうところがすごい疑問だと蔡先生は問題提起をされているわけです。でさらに途中でも言ってましたけど、台湾と中国ってのはもうずっといがみ合ってて、蔡先生と先ほど昭和で言うと40何年生まれとおっしゃってましたけど、うん、子供の頃からずっとこうなのになんで最近の日本は騒いでるんですかってこともまあ言ってるわけですね。うん、
なるほど。
というところで何か、私からの蔡先生の コメントへの の解説はちょっと以上となります。
はい、わかりました。まあ、私、リスナーの皆さんが、ちょっと興味を持っていただくためにですね、本当にバカバカしいかもしれません。まずね、台湾有事という言葉を、どれぐらいのリスナーさんがわかるか。有事の有は、ある、ないの、ある。で、事は、事件の事ですよね。
そうですね。
だからなんかことが起こるっていう、ね、なんか大きなことが起こってるぞって。だから全部、自然的な、災害とかも全部有事なんだけど、今回言ってるのは、その中華民国と中華人民共和国の関係とか、あとはその日本がどう絡むかとか、はい、そういうことを有事って言ってるわけですよね。
だ
から、全く何もわかりませんっていう人は、まず台湾有事で、ちょっとね、調べてみると、興味が湧くんじゃないかなと、私ちょっと旗で聞いてて、うん、わかります。
もしわからない方がいたら、台湾有事って言葉を日本語で、まあ、ネット検索をかけていただいて、先ほど言ったように、多分防衛費とかの話にすぐ結びついちゃってるんですよ。ただ、蔡先生が言ったような、日本は有事というとなぜすぐ軍事の話をするのと、もっと平和的に情報交換するだけでも十分有事への対応あるんじゃないのってところを考えて、そのニュースをまた見直してみていただければ面白いかなと思います。
面白いと思います。そうですね。うん、
以上ゲストのコーナーでした。
それではここからオクラのおしゃべりポットラックのコーナーです。皆さんはじめまして、私の名前は牧オクラです。牧場の牧にオクラは山の上のオクラと書くんですが、オクラっていう字わかりますかね。記憶の奥に良い、良い悪いの良いと書きます。で、いい記憶だけを持って生きていけるようにっていう、そういう意味も込めて、オクラという名前にしたんですね。で、今日私のコーナー、おしゃべりポットラックっていうタイトルをつけました。皆さんは、ポットラックっていう言葉知ってましたか？
これは、知りません。
うん、知りません。そうですか、
わかんない。
ね、持ち寄る。いろんなものを持ち寄るっていう意味で、例えば、うん、一人一品ずつ簡単な料理を持ち寄ってパーティーを開く。で、これが語源なんですね。で、こっから始まって、もう、リスナーの人も、私たちも、いろんな話題を持ち寄って、ああでもない、こうでもないって、話をしたり、まあ、一緒に考えてみたり、まあ、そういうコーナーにしようかなと思って、おしゃべりポットラックにしました。
ウェーイ！
はい、ありがとうございます。これで印象付けたかな？
はい。はい、印象付けました。
はい。で、演歌ピアニストというね、またまたこの不思議なタイトルもついていて、うん、まあ、演歌が私が好きで、で、ピアノも耳コピで私何でも弾いてしまうので、特に演歌を耳コピで弾いて、それをストリートピアノで弾くということをやっています。はい。で、いろんなことやって、予備校教師、予備校の教師が一番長かったかな。はい。高校教師も大学の非常勤も、実はやっているんですけども。で、そういう、若者を見ているので、今回、若者を見ていて、なんか、気がついたことを、 このラジオで言っていこうかなと思いまして、こういうコーナーを作りました。うん。私の名前、山の上のオクラですよって言った時に、オクラってわかんないんですよ、みんな。で、知らない人が多くて、多分小学校か中学校で、なんか、万葉集の歌人だよって習うかなと思ってたら、全然知らなくて、実は私英語をしてるんだけど、教えてるんですけど、英語なんか教えてる場合じゃないかなって思うことが多くて、例えば、いろはにほへともね、いろはにほへとまでは知ってるけど、その先は知りませんとかね、圧倒的に今そうですね。日本語の方が、ちょっとおろそかになってて、あとはまあ、面白い話なんだけど、赤沙汰な浜やらはってあるじゃないですか。で、これ、続きがあるんですね。知ってますか？
知らないです。
赤沙汰な浜やらはガザダババという風に、パ行まであるんですね。
濁音部分もあるんだ。
そうなんです、そうなんです。それはガザダババはまあ圧倒的に多くの人が知らないなとかね。ちょっといろいろ考えちゃって、私私本来英語を教えてるけど、予備校でも。いや、その前に日本語でしょうって思うことがすごい多いかなと思いました。はい。
なるほどね。
まあ、次回、もうちょっと詳しく言いますけど、皆さん、ピサって知ってます？ PISA で、ピサって読むんですけど、これが、
食べるピザ
じゃないのよ。
言うと思った。
言うと思った。プログラムフォーインターナショナルスチューデントアセスメントって言って、なんていうのかな、インターナショナルスチューデントのアセスメント。国際的な生徒の学力診断。つまり、全世界ですよ。主に OECD っていう経済協力開発機構、OECD に入っている国の15歳を対象にして学力検査をやるわけですよ。15歳です。日本人だったら高校1年、3年ごとにやってるんだけど、で、72カ国やるんですね。で、日本がもうみんな大体2位とか5位とか、に入ってるんです。72。
すごい。
日本人は頭いいなっていう感じしますよね。
はい。
だからこういうことも、でも学力の、低下が叫ばれているっていうね。まあそういうこともあって。今日はですね、ここら辺に止めておきますけど、また次回、この続きを言いたいかなと思っていますので、お楽しみに。
楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。では、終わります。オクラのおしゃべりポットラックのコーナーでした。
はい。では、続きまして、アケミンの今週の一曲のコーナーです。はい。音楽や音楽制作にまつわる、ちょっと得する情報や、アケミンのオリジナルソングをかけちゃおうのコーナーです。
イェーイ、
はい、楽しみ。
楽しみですね。
はい、そう、私はひょんなことから、ちょっと曲作ってみようかなって思って、ちょっとピアノ、ちょっとね、やってみたりして、ちょっと作ってみたら、まあ、もともとね、小さい頃からピアノやってたんですけれども、そう、それで、まあ、曲を作れちゃいまして、はい。
作れるもんなのかな？それは何々すごいことなんじゃないですかね。
いや、なんかね、こう、学生時代から、割とコード進行とか音楽聴いていて、そう、それで、そう、やっぱりピアノの知識というのが大きいんですかね。あと、やっぱり音楽が好きっていうのもありまして。
それは大事だ。
そう、それでちょっと音楽を作ってみたんですよね。
ねえ、すごい。何歳からやってたんですか、ピアノは。
ピアノは、小学校1年生の時から、
すごい。
はい、サボりながらも中学校3年生まで。
すごいですね。私も、でも小学校1年、同じですね。1年からやって。でも、
そうだった。演歌ピアニストだった。
そうですね。中学2年ぐらいで辞めちゃいましたけど、
はい。
もうサボってばっかりです。
ああ、はい。そうで、私も、その、中3までやってたんですけれども、今は猫踏んじゃったしか弾けないので、
信じられない。だから、すごい曲作ってるのに。
そうなんですよ。コードと言って、ドミソとか、例えば、ね、ミソシとか、そういうのは弾けるんですけれども、はい。なので、その、先ほどね、前の時間で、ストリートピアノをやっているっていう、オクラさん。
あ、はい。
はい。はい、ちょっとそこで、私聞きたいなと思ったんですけれども、
はい。
ストリートピアノはどこら辺で弾いてらっしゃるんですか？
それはね、うん、一応ね、私、教え子がいるじゃない？東京だと。だから、見つかったら恥ずかしいから、わざと名古屋行ったり、仙台行ったり、
そこともある。すごい。
まあ、あとはもう本当に、おかめのお面でも被りたいぐらいなんだけど、下を向いて、銀座とか、うん、まあ、はい、その辺はありますね。神奈川とか千葉とかはあります。でも東京はちょっと避けてる。
でも今、ストリートピアノって有名じゃないですか。とてもこう注目されてるじゃないですか。
そうです、そうです。うん。そうなんです。
はい。じゃあそれ、例えばじゃあ予告してくださいよ。みんな
恥ずかしいよ。うん、わかったわかった。でも、やっぱり、自己満足じゃいけないと思ってて、周りが、はい、ご高齢者が多ければ演歌弾くし、なんか、若い男の子が多ければ、仮面ライダーを弾くようにしてるんですよね。
じゃあ、ぜひ、この音楽のコーナーで、ちょっと弾いてください。お願いします。
機会があったら、でも下手ですよ。はい、保証はしないよ。
いや、お願いします。
はい、わかりました。
ということで、はい、今回は、アケミンのコーナーでした。じゃあ、曲をかけたいと思います。私のオリジナルソングです。曲目が、あなたの勇気の向こう側。それでは、聴いてください。今週の一曲のコーナーでした。
というわけで、今週のコージ、オクラ、アケミンの IQ 革命はここまでです。いかがでしたでしょうか？皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど募集しております。ツイッターハッシュタグは、ハッシュタグ IQ 革命、IQ はアルファベットで、革命は漢字です。つぶやいていただければ、放送内で取り上げさせていただきます。また、コージとアケミンは、電波ラジオの FM 西東京 84.2MHz の毎週第1、第2日曜日午後8時から放送のフューチャーリンクレディオアクセスにも出演しています。
はい。そして私、牧オクラも同じく FM 西東京 84.2MHz のフューチャーリンクレディオに出演しています。こちらは毎週第1、第2金曜日の夜9時からです。こちらもどうぞ合わせてお聞きください。
インターネット放送局 フリフネットの公式ツイッター、Facebook ページもございます。ツイッターアカウントは、ピフリネット、スペルは PFRINET。Facebook は facebook.com/ピフリネット、スペルは facebook.com/PFRINET です。次回の番組更新は7月10日を予定しております。
本日お届けいたしましたパーソナリティは、さすらいの研究者高橋浩二こと浩二と、
演歌ピアニストの学者オクラと、
音楽担当の公衆便シンガーアケミンでした。
皆様ありがとうございました。じゃあまた次回もお聞きくださいね。それじゃあまたね。
またね。
バイバイ。
バイバイ。